よしなしごとラジオ、
よしなしごとラジオ、
よしなしごとラジオ。取り留めのないことにこそ大切なものが宿っている、そんな答えのない問いににじり寄るつれづれトークラジオ。
よしなしごとラジオやって、
よしなしごとラジオ
知らん。
まあそういう人たち
がいる。だからみんな三輪切りするわけですよ。
そうね。そうね。そういうことやね。
そう。
うん。だからその
三輪まで見て面白くなかったらもう見んっていう。
うん。だからまあその表現のそのなんていうか語り口というか表現のが肌に合えば三輪越えできるけど。うん、3話までにそのなんかこう肌に合わへんなってなったらもうそれはやっぱもう無理なんやな。だから
そうなんちゃうかな。
なんかやっぱり僕はほんまにそのまあ人間の関係性をファーストに据えて、でまあ組織の思惑とか、あともっとバックグラウンドのその国家的な大きいあのネーションの話とかね、なんかそういう思想団体みたいな話っていうのが限りなくついでの話になってて、個人個人のまあ情動そのものにしかフォーカスを当ててないっていうことが、まあこれをガンダムでやる必要があんのかっていうご意見はまああろうかとは思いますけど、それをなんかまあまあガンダムでやったんやなって思ったから、なんかそこは評価できるなって僕はもう割と思ってて、
僕もそれは割と面白かったなと思うのはそういうとこかな。
ね、なんか
いやだから G ガンダム並みのね、
うん、
ちょっとちゃうことやりましたっていうやつではあると思うんですよ。
そうね。
ただまあ俺なんか OVA のガンダムとかも言ったら事前のチャットでも言ってましたけど、なんやったら俺逆シャアも見てないからさ。ゼータもダブルゼータも見てないし、だから言うて俺そんなに富野的なガンダム好きじゃないからさ。
多分そうやと思う。
うん。
富野節合わへんねん。
だから俺、でも、キング・レイナーとか好きやしな。
ああ、なるほど。だから、なんちゅうの、打つ富野と総富野がおればさ、その、肩ちゃんだけ大丈夫なタイプやんな、だから。
まあね。
それやったら G のレコンギスタ、ぜひ見てください。
G レコンも僕見てましたよ。割と好きですよ。
だから同じ時期ぐらいに G レコの映画もあったじゃないですか。
ああ、やってますね。
で、まあテレビ見てしばらく経ってから映画見たんですけど、やっぱり面白いなと思ったんですよね。
だから、それはもう G レコ見といたらいいんですって。
そう、シゲンはもう G レコ見とけと。
ねえ、なんかくんたらとかさほど何も出てけへんのにすごい世界観表してたりするじゃないですか。
確かにね。
だからそういうこう背景に見えてくるもののなんていうんでしょうかね、味付けの薄さというか浅さというか、をこう感じざるを得なかったっていうような感じですかね。
そうね。
ウンベルト・エーコが、バラの名前っていう本をね、書いて、あれ、中世の修道院のミステリーなんですけど、アメリカで結構、まあ、ベストセラーになって、この、アメリカで、まあ、出版されてるわけですけど、なんかインタビューで、この、ラテン語そのままで、その、ルビも何にもない箇所が、いっぱいあるんやと、アメリカの読者のほとんどはラテン語なんて分かれへんけど、これはなんでそのままにしとくんですかって言ったら、その中世の部屋、ガチ中世の部屋とか、その城とかをまあ絵に描いたとして、用途の分かれへんもんなんかいっぱい あるでしょうと。これはそういうもんなんですと。
はあ、
ただそれがないとその中性っぽく見えないでしょうと。
はあ、
だからその BGM のように聞き流せ、読み流しすればいいんですと、その雰囲気のための小道具なんですっていうね、言い方をしてたのよ。
うん。
まあ、A子って賢い人やし、肉も言うから本気なんかどうか知らんけど、だから、シゲアンスかも、だから多分ラテン語が読めるから、そのラテン語を全部読んじゃうんやと思うんやな。で、その、なんや、ラテン語書いてないやないか、中世やのにっていう、全部ひらがなにしとるって思うんやろうけど、と思った。
うん。その、なんかもう、あの、雰囲気配置とかは許されへんねんな。
ああ、だからラテン語は読めへんけど、自分の仕事上、この人、この日何食ったやろうとか、調べれることは徹底的に調べますね。
うんうん。
その辺が、だから、その、うん、ちょっとその、マニアックの見方っていうものに耐えるものではないんですよ。
そうね。だから、なんていうか、いわゆる、その、オタクの見方でもなければ、これ何の見方なんやろうな。でもだいぶ、なんていうか、マイノリティな、エキセントリックな、こう、視聴者、の一人やったんじゃないのかなっていう気はするね。
そうですかね。
うん。
まあ少なくともそのあんまりもガンダム見たことないしっていうのはこうライトオタク層とか一番ボリュームゾーンをお客さんとしてるもんのお客ではないってことやなとは思います。うん、あの失礼な言い方ですけどね。
うん。
あの、モスバーガーで、照り焼きバーガー、多分ね、何やこの甘ったるいのっていう。
ああ、いそう。あの、マクドの照り焼きバーガー、それ、照り焼いてへんやんって言いますもん。
はい。
つけ焼きやんって言ってしまう
タイプ。焼きそば焼いてへんやんみたいな。
そうそうそう。
それ言い出したらもう、なあ、あの、インスタント焼きそばとかも焼いてへんやんけとかっていう話でしょ。そうそうそう。だから、
そうそうそう。でもあれはインスタント焼きそばっていう食い物やっていう認識ですから。
いや、だからその認識がね、どっかで、あの、パラダイムシフトが起きてないんですよ。
ああ、なるほど。そっか。シゲアン、あれやな。じゃあ、あの、とりあえず、なんやろ、すごい、ひな型になってる感じの、あの、典型的なラノベを読むところからスタートしながらちゃうかな。
それ苦行やな。っていうか、あのね、あの、時をかける少女とかも読んだ時も結構大変でしたもん。
ああ、それだいぶ重症やな。
でも、あ、
洗い物とかでももう無理やと思うな。
あ、そうかもしれない。
小説は大丈夫やったかな。映画の方がダメでしたよ。
うん。大原まり子とかでも無理やろな。
あ、
まあでも若い頃あれですよ。誰だったっけ、あれ誰だったっけ、海が聞こえるとかの人。
うん。何やったっけな。
あ、氷室冴子？
氷室冴子結構読みましたよ。
ああ。
俺、氷室冴子読んだことがないから逆に分からへんわ。
でもあの辺はもうね、言うたらラノベの最初の頃じゃないですか。
ラノベって言われてない頃のラノベやな、あれ。
そうそうそう。
うん。
でも割とこう単線でちゃんとしたストーリーで、人物表現とかされてたなと思うんですけど、どこでどう抜けていくんでしょうね。うん、
より今はもっと、あの、なんていうか、表現は記号化されていってるから、あの、こっちの、要は読み手の方のリテラシー能力を、こう、ラノベのフェーズにこう合わせてへんかったら、振り落とされるもんね。今のラノベは。
振り落とされてもええんやけどな。
いや、もちろんそうやで、もちろんそうやけど、なんていうか、それを楽しもうと思ったら、やっぱそこにリテラシーが必要になってくるっていうことよ。
だからそういう意味で、うん、バイオレット・エヴァーガーデンなんかも、なんでこの子は戦場におったの、他にそういう人はいたの、いなかったのっていうのがすごい気になりましたもん。
うんうん、
いや、それは問題じゃないんですよ。あの子があそこにいたっていうことだけが問題なんです
それを僕同じようなこと言ったよ、しげに。 そう、それは問題じゃない。
だから、どう考えたって、だって強化人間みたいなやつやから、なんかそれを量産する計画があったんちゃうかとか、その X 面みたいな話に、ね、この間俺、ローガン見てちょっとよかったけど、
うん、
そういう背景がないと嫌って思うんやろうけど、そうじゃないんですよ。
うん、
たまたま、そこにタンポポが咲いてるっていうだけのことであって、
いや
この種がどういう気流に乗って、どこから生えてどう来たんやろうって言って、じゃあ遺伝子を調べてみようとかっていうね、
いやいや、
そういうことじゃないんですよ。
それたまたまなんやったら、男でよかったんちゃうんって思うんですよね。
いや、絵が悪いから。
でもそれ言い出したら、たまたま女でもよかったわけじゃないですか。
いや、で、それで戦場であんな戦うんやったら、髪の長い女邪魔に決まってるから、単発でよかったんじゃないのって思うんですよね。で、せっかくアニメーション作るんやったら、髪の毛長い女の人出すんやったら、なんで早々にアップにしちゃうのって思っちゃうんですよ。
長い髪をアップにしてるのが好きな勢力があるからよ。
もう、うん、長い髪あるんやったら、それ相応のアニメ表現ってあるじゃないですか。それ見せてよって思うんですよね。
でも職業として、その事務職員っていうかな、硬い職業をやるっていうにあって、ひつめ髪みたいにするっていう説得力はあると思うけどな。
全然周りの同僚挑発おるじゃないですか。
いや、彼女はだからその中でもひときわその軍人みたいに硬いじゃないですか。
うん、
まあ、でもそれこそ、でもそれも認可あったらええねんの話だと思うけどな。
うん、まあまあそう、まあ結局そうなんねんけどさ、だからまあ、そこも全部、なんていうか、なんでやねんって突っ込まれるところ山ほどもちろんあんねんけど、その、うん、なんでやねん自体、そもそも、突っ込まれること考えてへんからっていうことやんか、
うん、
そんな、
うん、僕もね、劇場版パトレーバー、先ほどおっしゃったやつとかすごい大好きですけど、劇パトの位置なんかでは未だに思うのは、レーバー勝手に起動するって言ったってバッテリーを外せるやろうとかさ。
うん。
うん。
じゃあそのバッテリーが外されへん動機は何なんやみたいなことがないとかって言い出したら、それは突っ込める、なんぼでも突っ込めるわけやけど、あれは僕は大好きやし。
まあそうやな。ね、だから。
それは、うん。俺があれを見るべき人やからそうなわけで。
俺があれを見るべき人なんや。
そうやね。
まあまあ、それはね、テレビとかで、いや、テレビじゃない、最初のビデオでアクションがなかったから、動かさなあかんっていう、必須命題があったからでしょ。
いや、だからね、だから、バイオレット・エヴァーガーデンとかあんだもんね、そういう文脈で辿っていけば、絶対どっかに文脈があるんですよ。
うん、
それはまあ女の子の主人公の方が売れるからっていうのは身も蓋もない文脈かもしれへんけど、
うん、
それはあるわけですよね、
うん、いくらでもまあそのなんていうかこう整合性取れてるっていう風な説明は何もでもできるし、
その、うん、その番外のあれまで言い出したら、そのうん、だからもっとだから数見てパラダイムシフトして目覚めるか、もう
仕分けて見えへんようにするか、
もう見えへんかっていう二択やと思うよな。だって他にいっぱい趣味あるやん。
まあね、
いや、だからバイエルとエヴァーガーデンはトミーさんが面白いから見ろって言ったから、最初から最後まで劇場まで行って全部見たんですよ。
苦行や。
いや、だからそのね、凝り性が良くない。
あ、そうやな、あかんかったやめてええんや
で、
うん、
途中で面白くなかったら面白くなかったって言うたらええんやから。
いや、どっかで面白くなるんかなと思うんですよ。
いや、だから今のは
多分だから、研究してするんやったら、それをおもろいって言ってる僕を研究して。
あ、そうかもしれない。うん、
僕がどういうこうなんていうか脳内翻訳して、それを面白いっていう風にこう転換していってるかっていうことを、だからその多分 その対象を見ても分からへん。受け止めたおっさんを研究した方が早いと思う。
あとね、
うん、
割とおすすめなんか、僕もバイオルテーバーガーデンの、まあ、全部見て映画まで見たんですけど、映画はね、僕は正直ちょっと辛いっていうか、まあ、不満やったんやけど、あのその自分のね、思いと自分やったらこうすんのにっていうのをね、ずっと妄想しながら見てましたよ。
ああ、てっちゃん割とそれするよね。
うん、俺版バイオレット・エヴァーガーデン劇場版あるもん。
そうやな、てっちゃんズカットやろ。
そうそうそう、俺カットだ。
うん、
いやいや、それはストーリーのね、展開がこうした方がおもろかったのにとは思って見てましたけどね。
それがね、ストーリーの展開レベルやと甘いんですよ。
甘い。
うん、もうだからあれだから、最初多分そのね、あのバイオレットちゃんの昔のお客さんやった人のお孫さんが、あのバイオレットの足跡をたどって旅に出るところから始めるじゃないですか。
はい、
おそらく監督の意図最初のアイデアとしては、バイオレットエヴァーガーデンを出さないつもりやったんやと思うんだよな。
うん、なるほど。ああ、たどるだけっていうことか。
そうそうそうそう、バイオレットエヴァーガーデンのその後の足跡をたどるだけの、辿っていく作品にするんやったんやと思うねんな。
うん。
で、ほら、同僚やったやつが劇作家に弟子入りして劇作家になってるとかさ。
うん。
あれって、だから、それ、辿っていく過程で、その、ヴァイオレットが主人公になっ、モデルになってる劇があの世界で上映されてて、上映されてて、それを主人公が見るとかさ。
うんうんうん。
主人公、花澤香菜やったっけ、そういうシーンがあったりとか、
うん、
で多分クライマックスはさ、そのずっとあの少佐に向けてバイオレットが書いてる手紙があるわけじゃないですか。
うんうん、
あれをみんな読みたいって思うと思うんよな。
あ、
うん、だからそれが最後に見つかって、最初すごいほんまに自分的なあれやったんか、だんだん饒舌な愛の言葉に、自覚した愛の言葉に変わっていくっていうのをさ、つらつらと花澤香菜が読み上げるっていうところで終わる。
なるほどな。そのもうその出てこやんでいいと。
そうそうそうそう、
その第三者がそれをたどっていって、こういうことがあったんやなっていう、ほのめかしがずっと続くっていうことやな。
そうそうそう、ずっと続いて、でそのバイオレットの奇跡みたいなものの手紙をさ、
うん、
あれは人の手紙を代筆する仕事をしてたけど、自分の手紙っていうのは劇中では読まれないわけやんか。
うんうん、
でも自分は手紙を書いてるわけやろ。それが最後に開示されて完結になって、
うん、
でこうほら喧嘩別れしたさ、気まずくなっちゃった親御さんのところ、彼女飛び出てきてるわけじゃない。
そうやったっけ、それ忘れたな。
なんかお医者さんかなんかで、娘さんがで、孫がさ、なんかいつもお医者さんで忙しいからおばあちゃんのお葬式にも遅れちゃったみたいなんで喧嘩して、なんか気まずくなっててさ、
はいはいはい、
でそれで娘ヴァイオレットの足跡をたどる旅に出るやん。
うん、
だからその娘がおらんくなったっていうのを、あの気まずくなったお母さんの方が、あの昔のお客さんの娘の方が、あのおばあちゃんの家で待ってるっていうかな、座って待ってたら呼び鈴がチキリーンって鳴るわけよ。
うん、
でギーって扉を開けたら、待ちに待ったっていうかな、俺らが知ってるあのバイオレット・エヴァーガーデン、そのままの姿がそこに立ってるわけ。
うん、
で、どうも話し始めてみたら違うと。
うん、
で、 娘さんからお手紙をお預かりしきましたって、あのドールっていう仕事はもう伝えてなくなっちゃったんですけどって言って、私は復活させようと思うんですみたいなんで、パッ手紙を渡して、で渡して、その手が機械やった手が生身の手になってるな、
うん、
でそのパッてその子娘の顔がアップになったら、瞳の色があのキルベルト少佐と同じグリーンの色でっていうんで、エンドロール
っていう。なるほどね。
これがまあエンドロールの後でもええんやけどな。
ああ、そうね。
俺もう完璧にあるもん。
めちゃくちゃ妄想してるやんけ。
うん。いや、俺、これ傑作やで。
そうね。
うん、
いや、いいと思うよ。
聞いてる方が面白かったよ。
うん、
いいと思うよ、それ。
でも、多分な、その、バイオテーバーガーデンを出さんではな。
さあ、収まらん。
収まらんかったんや。
うん、収まらんな。収まらんよ、それは。
うん。
うん。
俺、多分似たような構想やったんと思うで。
ああ、やもしれんな。
うん。だから、うん、それをさ、こう、どう復元するかですよね、断片からね。
なるほど。ほんまはこうしたかったでやろうが、いろんな諸般の事情で。
事情があって、こういう風に形が変えられたんやろうなっていうさ、
うん、
土器の復元とかでも、なんかほんまは可変しかないのに、なんか全体ほとんど真っ白で壺の形になってたりするやん。
うんうん。
こんなんなんでわかんねえと思うけどさ。
なるほどね。
うん。そこが、
いや、そこまで高度なお遊びの仕方、僕にはちょっとよく分からへんけど、いや、まあまあ、うん、そういうことよね。その、なんていうか、うん、言ってることは分かるよ。
分かるや、
うん、うん、うん。まあ、確かにそっちの方が、より、その、なんていうか、全部間接表現で、その、忍ぶっていう、全員が見る人が、それをこう、忍ぶっていう、よりハイコンテクストな状況の、
そうそうそう、
ストーリーっていう風にした方が、みんなが思ってる、その、ヴァイオレット・エヴァーガーデンという、その、なんていうか、キャラクターを、変にこう壊さずに綺麗にまとめるっていう風な形が取れたかもしれないというこうアナザーとしては確かにそれはあったやもしれんなっていうのはすごい思うな。
なんとは言わんけど、なんこうやって見たら俺クソ映画やなって言ってボロクソ言うたやつとかでも、俺バージョン頭の中にバッチリあるもん。
取れやもう。
うん、俺バージョンおもろいで。
それはそれでまただいぶエキセントリックな見方やと思うけどな、う
ん、アクロバティックな遊びやと思いますけど、
ね、うん、だからなんかまあ もちろんさ、そのなんかこう思案が受け付けるやつ受け付けへんやつっていう風なのも聞くのもまあ面白いし、でてっちゃんが俺カットバージョンをこうとつとつ聞かせてくれるのもまあ面白いけど、僕はもっとなんか何にも考えんと見てると思うわ、そういう意味では。
いやでいや確かに でもね、そのそれで本来娯楽やねんからそれでええのよ。
そうよね。
でこんだけ種類があるんやから合うやつ見たらええのよ。
まあそうやと思うわ、ほんまに。
うん、それをなんかこう友達に勧められたからとか、みんな見てて話の種になるからとかって言って、そのしがらみとか付き合いで見るからおかしなことになるわけであって。
そうか、じゃあ、うん、シゲアンバイオレット勧めてごめんな。
いやそれはまたちょっと違うやん。
あれやね、なんていうの、僕もねいろんなもの食べたいんですよ。
ああなるほど、
うん、できれば美味しいものいっぱい食べたいんですよ、
うん、
世の中にある美味しいもののことを知りたいんですよ。じゃあ時には口に入れたらおえってなるっていうことなんですよ。
うん、
まあ美味しいかもしれん。
ただでもそう、いやでもそれはそれで、でもね僕ここね、オンシアターのどーもちゃんに昔 ラーメン屋にね、晩になんか結構走って、奈良のどっか連れて行かれて、結構晩の遅うにラーメン食べて、そんなに美味しくなかったっていう話を何回かするんですけど、何回かしてるんですけど、だからそれはそれでね、なんか友達と一緒にしょうもないこと言うて、その夜中にまずいラーメン食ったっていうのは、それはそれで楽しい思い出なんですよね。
うん、そう、まあ
だからそこに至るロケーションを食ってまずかったら楽しめばいいわけで、
うん、まあ別に面白いって言ってる僕のことを資源は研究してください。
俺にはあんまり会えへんかったよ、ここがこうこうこうでなっていうようなことを話して、あ、でもそんな見方があったかみたいな話だったら、それはそれで面白いし、
うん、だからそれでこう一本取ったわけじゃないですか、いかに合わへんかったかっていうので。
そうね。まあそれよくだから僕とシゲアンで撮ってるやつの中にも、シゲアンがいかになんか分からへんかったかとか合わへんかったかっていう話、まあ結構繰り返し撮ってたりとかするけど、まあまあそういうのが、まあ今回ね、まあその水星の魔女が割と、うん、なんかあかんかった人とドハマりした人との多分温度差結構でかい系のリアクションやったような気がするのよね。それはまあサクッとこう SNS 界隈見てるだけやか分かれへんけどね。でもまあリアルに僕とシゲヤンとてっちゃんとこの3人だけでもやっぱこう見解だいぶちゃうじゃないですか。
うん、
うん、っていうのがあるっていうのがちょっとまあ面白いなっていうのと同時に、やっぱ言うて僕らはそのこう、ガンダム40年の呪いにずっとかかり続けてるだけに、いろんなガンダムのニコゴリが血肉になってるから、そのどの部分のニコゴリが血肉になってるかによってでもやっぱ違いが出るんやなっていう、こう同年代であったとしてもね、うん、うん、っていうのはなんか結構まあ面白いかなっていう感じがしました
ね。僕多分ガンダムで一番好きなんてダブルオーやと思うわ僕は。
うん、ダブルオーも面白かったよ、う
ん、ダブルオーか G オリジン どっちかというと G オリジンの方が好きやわ。
うん、
ファーストより。
うん、
それこそその、ランバラルのラルケっていうのがどういうもんやったかとかさ、ああいうの整合性っていうかな、あれは、ああいうのは割とこう、ザビケっていうのがどう偉くなっていってみたいなのをさ、
うん、
安彦流に解釈してるあの辺っていうのは、僕は割と腹落ちする感じで、
うん。
うん、
そのなんていうかこうサスロの、はい、サスロがおることによってこうドズルのキャラクターがより立ってくるとかね。
うん、そうそうそう。
うん、
でまあ安彦さんはやっぱドズル好きなんやなってなんか思うけどな。
確かに思い出はだいぶありそうな感じやな。
だいぶあるよな、うん、やっぱドズルめっちゃ好きやねんあれな。
うん。そうね。そうか。まあまあ。だからこう僕らがこう子供の時から今までずっとこう傍らにこうひきりなしにずっとガンダムがある状態で生きてきてるから、もはやまあそのなんていうかガンダムなしの世界がもうなんか想像できひんぐらい当たり前にガンダムがある世界で育ってきて、今ももう大人になってるのにまだそうやって追っかけてるから、まあこれがなんかまあある種のそのさっき言ったこう祝福なのか呪いなのかみたいなんで言うとね、まあ捉えよう でどちらにでもなるでしょっていうのが、そのまあ水星の魔女の中でも、そのみんなあの親との関係っていうものがあのいびつやったり、それ自体が枷になってたりとか、それが下駄になってる時もあるし、うん、なんやろうな、こう愛情を感じて満ち足りた気持ちになってることもあれば、あのそれをこう恨んで呪いになってる時もあるみたいな、いろんな例のその親子関係とかを見せるためにも、まああんだけいろいろこうごちゃごちゃとあの同年代のキャラクターがこうおるっていうのも、あの全然こうなんていうか、資源が言うみたいにあの単線の話じゃないのを描きたかったんやろうなっていうふうに思ってる根拠でもあるし、だからそれはそれでなんか面白かったなと思うし、だから僕らにとってガンダムが呪いにならないようにするためには、なんかいろいろこうそういうこうゆるゆる楽しく見れたらいいなって僕は思ってんねんけどね。
まあでもそのなんていうか、これもそのガンダム的な文脈があるとするならば、
うん、
その鉄血のオルフェンズはがまあそのなんちゅうの、第三世界の若者っていうかな、底辺のそれこそあのな、あのブラックバイトルフィに手出すような
はいはい、はい、
コーラのお話やとすると、うん、あの世界で言うとそのギャラルホルンの方のさ、
うん、
あの貴族化したその階級の方の、
うん、
あの何も知らずに暮らしてる人々の方の話、
うん、
あの鉄血のオルフェンズの、
あそうか、はいはいはい、
見方を変えた、
うん、
貴族間の暮らしもまあそれはそれで大変なんですよみたいな、
うん、
まあオルフェンズでもあったけどね、そんな話が、
うんうんうん、まあよりそっちサイドにフォーカス当てた話とも理解できるなっていうことやな。そ
う
そうそう、う
ん、だってそのこのガンダムコンテンツを消費するほとんどはその鉄火団のメンバーじゃなくてギャラルホルンの方でしょっていう、
まあまあまあ、うん、心はともかく絶対豊かサイドの人間やからね、
うん、ユータって豊かなサイドの人間でしょっていうところで、
うん、
あの企画、そういう企画的にはそういう企画で始まってるというかのかなとは思ったな。
うんうんうんうん、なるほどね。
やっぱ鉄血のオルフェンズの次の作品であるっていうところの意味、文脈ってっていうか流れは、ガンダム的な流れはあるんだと思う。
うん、確かにね、うん、ちゃんとカウンターというかこうアンサーのお話としてこう座組ができてるってことやね。
そうそうそうそうそう、まあ鉄火団的なポジションのな、あれ2人出てくるけどな、その地球外実際
そ、ああそうね、
女の子がな、はいはい、
うんうんうん、そうだから、そのなんていうんか、うん、まああの女の子たちもまあそうやねんけど、うん、富のガンダムにおけるこう女性の描き方っていうのとはやっぱこう全くもって違うねんけど、それが決してなんていうんか、ピントパズレというか、リアルじゃないというか、そういうことではなくて、むしろなんかこう今のリアリティとしてはこっちやなっていうふうには僕見てて思ったんよね。そのまあどこかに帰属してるっていう意識下で、動く行動原理ではなくて、そのごくごく個人レベルでのなんかこう情動で動いてる、あるいはまあ支援みたいなものに駆られて動いてるとかっていう風なところが割とそういうことなんかなっていう気はしたけどね。
富野義行、富野義行作品の流れっていうこと 野党もうどっちかっていうとそれは全然受け継いでないというか、
うん、うんうん、そうそう全然違う、うん、うん、いやだからその全然違うやつをぶっこんだっていうのがなんかまあ評価できるんかなっていうのは思うけどね、
そうやね、
うん、
まあそれはなそれこそ違うなものもそうやけどな、
うんうん、そうそうそう、だからなんかそうやって気負ってまあ狙い通りにそういう層にある程度のなんかこうインパクトを与えることができたんじゃないかなっていう気配もなんか SNS 上見てるとなんかそういう感じがするし、でそういうなんかこう老害おじさん視点から見てもあなんかそういうことになっていくのねって思ってそれなりにこう楽しく見れましたよっていう感じやったから、なんかそれほど資源ほど拒否反応とかなかったし、なんかっていうのは僕がある程度こうラノベ体制がついてるというかな感じなんかなっていうのはなんかこう思ったけどね。
うちのね次男、僕まあ4人兄弟の末なんですけど、
うん、
上のね次男の兄がね、大体シゲアンさんとね同じようなこと言ってた
そうなんや、
うん、気持ち悪いって、あれは面白くないって言って言ってたから、彼は僕より何個上や、7つか8つ上やから、
うん、
7つ上じゃない6つ上やからあれやな、ちょっと年代は微妙にずれるけど、
うん、
やっぱり最初ファーストどっぷりでちょっと離れてると無理なんかもしれんな、
うん、まあそうね、まあそういうこういろんななんていうか好みだの立ちだのっていうのはまあもちろんあるやろうけども、そのなんかもう年代、そのファーストをどこの年齢で受け止めたかっていうのでもうだいぶとちゃうよね、それ
は、ね、違うかもこれ、
うん、かもしんない、だって同年代でもこんだけちゃうんやったらそれはちゃうやろ、
かすかにかすかにな富の要素みたいなことを言うと、これそのシェイクスピアのね嵐テンペストを下敷きにした話やけど、シェイクスピアの嫁さんの旧姓はハサウェイや。
はあ、なるほど。
だはずや。
うん。まあだいぶこすられた引用元やからさ、そんなん言い出したらなんぼでも出てくるんやろうけど。
まあそこハサウェイをネーミングに使ってるからシェイクスピアを持ってきたかどうかは知らんけど。
うん、
なんでハサウェイなんかだと、いやいやいや、なんでシェイクスピアなんかだと思ってたけど、
うん、まあでもそれはいい誘い水にはなってたと思うけどね、実際に、
うん
うん、
俺みたいな賢ぶったやつがな、シェイクスピアでここはこうなっててとか言うからな、
うん、だからそうやってなんかこうリアタイでなんか SNS がこう結構盛り上がったりとかするっていう風な仕掛けにちゃんとなってたわけやから、
う
ん、
なってたと思うね、う
ん、だからそれはまあちゃんと狙い通りやったんやろなっていうのはすごい感じてるけどね、
うん、
うん、多分今はなんかそういう盛り上げ方を片方でしながらやっていくっていうのがなんかメディアミックスって言ったらなんかもう今となってはなんか安っぽい響きになってきてるけどさ、でもほんまの意味でのメディアミックス戦略でやっていかんと、なんていうかほんまに細々テレビでオンエアしてるだけとかではもう無理やから、ブームとか作んの、
なんか、まあ、確かにな、でその案内もね僕は良かったと思うね、
うん、そうそう、
昔 IG でリンネのラグランジェっていうやつやってて、
うん、
あれ1クールと2クールのでさ話ガラッとなんか変わるというかキャラが増えてるんよな確かな、
お
それ なんか、間に出た OVA とか、
はあはあ、
なんか並行でやってたコミカライズのキャラらしくて、
うん、それ見てやると、
追ってない、そのちょっと話がわからんレベルで通じへんかってんやん、
うん、
ああいうのはな下手やと思うねんな、
うん、確かにな、うん、いやなんかまあ今回のその彗星は割とそういうので仕掛けとそのまあ実際の評判とかリターンとかっていうのが狙い通りやったんじゃないかなっていうのは、
うん、初見で流し見する層もそのまあね、
うん、
まあその制作が読んだ程度ぐらいの深読みをする層にちゃん、
うん、
はちゃんと読める余地もあるしっていう、うん、ふうにはにちゃんと計算されたなという感じがする、
うん、オッドタクシーも YouTube 展開あれうまいことなんか二人三脚してたように思うんやけどな。オッドタクシーはシゲアンも評価高かったもんね。
まあねすごい面白かったけど、YouTube のラジオのやつを聞くと、
うん、
んっていうところが出てきたけどね。
何打足感があるとかそういうこと。
いやどうやって最初の殺人が起こったのかさっぱりわからんっていう。
あの部分。
だってこう二人で会おうって言ってるのをどうして感づいて殺すことが先回りして殺すことができたのかっていう説明は一切ないじゃないですか。
まあそうやな。うん。うん
まあ、ただ
アガサ・クリスティとか呼んでて、弾実は当たってなかったのに当たったふりでしたとかって言って、いうトリックのやつがあって、いや、そんなん分かるやろ見たらって思って、もうダメとかなるから、気持ちは分かりますね。
まあ、ただ、オッドタクシーは劇場版見て、劇場版のラストを見て、留飲は下がりましたけど。
うん、まあまあなんていうんか、いや結局まあそういうのになってくるとまあもうなんか荒探しの息を出ない感じになってくるからあれやけど、でもちゃんとなんかこう仕掛けとリターンとか思惑通りに回って、でそれなりにちゃんとこう数字に反映されてるなっていうのがあったから、まあまあなんていうか運営スタッフ側っていうのはなんかこう思惑通りっていうな感じになったんちゃうのかっていう感じはしたけどね。で実際まあどうなってんのって思いながらちゃんとこう見ていけたし、でなんかその最後のオチとかもそういうことかってなって、ああやられたみたいな感じでこう膝を打つような話やったしっていう部分においては、なんかそういうなんかもちろんツッコミどころとかいろんな話はあるやろうけど、もうなんかそういうの僕別になんかさまつなことやなみたいな、うん、なんかこうなんていうの、ごひいき役者が見え切ってかかってなんかこう拍子になったらもう僕割と許せるタイプやからよっとかっつって、
オチのね強烈さによってだいぶ目つぶれるっていう感じだったけどね。
うんうん
うん、ただまあああいうこう推理物的なものであれば、うん、最初の部分で破綻があってんなっていうのは、まあ毎週あれ3回ずつぐらい見とったんで。
3回ずつ見てた。
あ、3回ずつ見た上に再放送の時も通しでもっぺん見たんですよ。
うん、おお。
本当にしてます。
だかなり喜んで見てたんですよ。
なるほどね。まあまあ。僕全体通して見たん多分1回しか見てないけどね。
いやもう平家物語も3回ぐらい見てますよ。
マジか。そうか、
山田直子のですか。
そうですそうです。
あ、なんやろうな、なんか見方が違いすぎて何とも言えねえけど。まあまあでもそうね、
面白かったけどな。
うん、
うん、
まあそうやね。
重堀は桜井でだ、桜井貴博で、
うん、 まあなんか僕はだからいや普通に来週が楽しみだって思って見てた感じやったんで、全然満足です。
うん、それは彗星？
彗星、
うん、
ただまあなんやろうな、なんかガンプラ買う気にはならへんのよね。
うん、
うん、なんか
買い、俺ガンプラほとんど全部買ったで。
マジか。
お
まだ買ってないやつあるけど。
うん、そうか。なんか
いや、あとは作るだけなんやけどな。
うん、もう水星のやつで買ったん僕お菓子のエアリアルだけやな。
あーあれも買ったな。
全然面白かったって言ってる割には何ら課金してませんけども。
でもぶっちゃけでもデザインメカニックデザイン的にエアリアルがそんなに面白みがあったかっていうとなかったかなという気はするけどな。
なんかね、まあそうやな、単純になんかこうかっこいいロボが出てるっていう感じはしなかったなっていうのはあるかな。なんかもうまあこれはもう僕が単になんかこうおじさん眼になってきて、なんかどんどんこう見分けがつかなくなっていってるだけなんかもしれへんけど、それこそまあダブルOに出てきたモビルスーツがこう普通に水星に出てきとってもなんか分かれへんやろなぐらいな感じやから。
ああ多分分かれへんと思う、最初のやつは特にな。
うん、
太陽炉がついてないやつは。
そうそう、だからまあ
いやでもあれさ、その俺ガンダムエクシャーがものすごい好きで、
うん、
デザインが、
うん、
あれはほんまにその太陽炉っていうもう超すごいエンジンがドカンって真ん中に入ってて、
うんうん、
中平たい平コードがあってそれが全身に巡るんですよっていうさ、
うん、
ストーリーがその機体のデザインにもすでにあるじゃない。
うんうん、まあ謎めかやけど、その謎めかなりのなんかルーツがちゃんと見えるデザインになってる。
そうそうそうそうそう、うん、あれはデザイン的に非常に優れてると思う。
うん、
で説話行為としても片一方にものすごいでかい歯があってアンバランスな攻撃性を持ってるんやっていうさ、
うんうん、
そういうのがシルエットで了解できるようになってるよね。
うんうんうん、そうね、
ツンデレのやつがなアーマーが脱げる重装甲のやつに乗ってるとかさ、
うんうん、
あれはねメカニックのデザイン的にはダブルOのシリーズが一番好きやな。
そうね、ダブルOはまあ確かにそういうなんちゅうか新しいもんが出てきたなっていう感じがしたのはあるよ。そのなんちゅうかこう動力源がもう全然違うものっていう部分においてね。
でその僕ら特にバイク乗るからさ思うけど、バイクって、うん、そのパワーソースであるエンジンっていうのがそのデザインの要みたいなとこあるじゃないですか。
そうね、その形作るデザインの中にそのエンジンという機構そのものがもうデザイン化されてるっていうね。
そうそうそうそう、ただそのモビルスーツってぶっちゃけその核融合炉が入ってるんやけど、
うん、
それがデザイン上にこう反映されてることってないでしょ。
うん、ないね。
あれが初めてね、そのエンジンここです、こういうもんです、ドカーンっていうのをね、出してきた気がするんだよな。
うんうんうん、
とんがりコーンのレンズがはまってるやつだけど。はいはいはい、太陽炉っていうのがここに入ってるんですと、これが超すごいエンジンなんですっていうのがもうメカデザインで一目なんよな。
うんうんうん、
でそれがお話のキーなんですよっていうのがね実に良いと思うんだよね俺ね。
うんうん、あとなんかそのそういうこう絶対的な力を使うことでなんていうかな絶対正義を行使するっていう ていう、そのなんかこう、ガンダムイズムそのものが、その絶対正義を行使するために、あの、強大な、あの、比類なき力を、あの、使うっていう。
ないな敵よ
っていうさ、あの、完全にさ、もうアンビバレントなことを最初からやろうとするのが、こう、物語の柱になってるやんか。
うん
うん、っていうのも割と僕なんか そういうところに食いついたっていうのはあるよね。その矛盾やんかっていうのはね、うんうん、だからそれはあの
何
ちゅうのこうタイガーマスク的にさ、うん、あの力が正義ではない正義が力だみたいな
、うん、
そのイズムでいくみたいなっていうね、なんかその辺のなんかこうそもそもの矛盾を抱えたまんまで、あの、とりあえず暫定的にやっていくんだっていう、そういうこう、うん、あの、マッドな考え方を最初に打ち立ててるところが結構おもろいなと思ったりはしたけどね。
うん。
うん、
あと、まあ、それで、まあ、またちょっとオルフェンズの話にメカデザインで戻るけど、あれもさ、だから最初、な、発掘兵器で。
うん。
ガンダム、バルバトスってやつを出してきて、こう、羽振りがええ時が一番かっこよくて、こう、な、もう、滅亡する寸前はもうなんか、魔改造されて、尻尾生えてるわ、ごっつい爪生えてるわ。
ああ、そうやな。うんうん、
もう、怪物みたいになってるやん。
うんうん。
そういう、こう、主人公たちのその流れが、あれの改造具合で、わかるっていうかな。
うんうんうん。そうね、
そういう仕掛けがあったじゃない、メカニックでその分かるっていうさ、
うん、
あったじゃない。
そうね、まさにその魔改造が視覚化されてるっていうのとか、
そうそうそうそうそうそうそう、
でそのなんていうかな、こうなんていうの、荒屋敷がさ、こうもう異形のものになっていってるっていうことであるとか、あとあの何やったっけ、モビルアーマーの存在がさ、もう完全にあの何て言うかな、
超竜やからドラゴンやから
な、あれは超兵器、完全になんかこう太刀打ちでけへん、こう悪魔的存在みたいな、あの飛び抜けた存在っていう風な扱いにしてたのも、あ、これ面白いなって思ったけどね。
なんかそういうこうストーリーに応じてっていう、だからエアリアルが一回撃破されてさ、回収型になった時に、
うんうんうん、
もっと、これはほんまその敵役になるような、なんかもうちょっとこう悪役っぽいというか、醜悪なっていうかな、なんかこう悪そうな形にリファインされるとか。
にしてもよかったかもしれんね。もっと異形感出してもね。
異形なもんに、もっと異形なもんにするとか、
うん、
そのもしくは逆に最後のキャリバーンっていうのがもうちょっと異様なもんであるとか、
うん、いやぶっちゃけさ、僕もう形覚えれへんからさ、あの回収型もどこがちゃうんか正味よう分かってへんしね。
そうやね、その辺がな、わ、その辺はねちょっと弱かったなと思う、
うん、
もうちょっと面白いそのメカニックとして語れることがあったんじゃないかなっていうのはあるね。
うん、もう
だからそういう意味ではなんかね、モビルスーツがだいぶ物語の後景に下がっちゃってる感じがするんですよね。
あ、まあまあ、あ、
それはそうですね。
うん、うん、確かにそれはそうだ、まあ、
そう、後景に下がっちゃったことによって一体何が出てきたんかがよくわからないから、あの、
だからそのキャラクターを見る、うん、めれるっていうのがもう楽しみ方がわからないからわからないんですよ。
うん。でもまあ、かつてはさ、モビルスーツもキャラクターとして見てたわけやからさ。
うん。うん、後ろに下がりすぎてるから、プラモ屋に行ってもこう何が売ってるかわからんわけじゃないですか。
うん。確かに僕ももうもはや見分けがつかへんからね、なんかもうキャプション読まへんかったら、これなんていう名前の、何の作品に出てるロボかしらみたいな感じになってるからな、もう。
いや、鉄血のオルフェンズもダブルゴーも僕見てないんですけど、
うん、
メカは見たらわかるんですよね。
あ、
うん、あのどこかで見たことがあるっていうので、
うん、
でもあの水星の魔女のやつはどれやったっけっていう感じなんですよね。 だいぶこうデザインとしても後ろに下がっちゃってるっていう感じがしますね、
うん、それは確かにそう思いますね。あの、うん、デザイン的なそのメカデザイン的な冒険はだいぶ弱いと思います、
うん、
冒険っていうかな、完成度は若干低いだとは僕も思います。それはね、
うんうんうん、
だから僕若干不満があるのはそこと、あのやっぱスレッダー・マーキュリーっていうここのキャラ造形として、多分あれが今の子に一番受けるキャラクター像なんやと思うけど、あとあまりにも良い子すぎる、
うん、
やっぱりその自分の存在が否定されたんやからもっと怒るべきやし、
そうね
とは思ったな。だから逆に、まあ逆に言うとその2点ぐらいで僕は基本的に楽しみましたよ。
うん、なるほど。まあまあとりあえず、資源は合わなかった、僕は普通に面白かったでっもまあ楽しく見ましたっていう感じですかね、うん、
そう、あの100分の1のガンダムエアリアルフルメカニクス再販になったら教えてください
それプレ版に入っとかんと。
あの関連で言うと、
うん、
あのこう来年ぐらいですか、グレンダイザーがリメイクされるじゃないですか。
そうね、
まあ特段そんなすごい思い入れもないですけど、あの、まあ、子供の頃見たやつやし見るかなと思って、
うん、
いろいろこうスタッフの案内とか見てたんですけど、
うん、
脚本家見た瞬間にがっかりしました。
え、一緒なの？
あれでしょ、
あの水星の魔女と一緒なんですよ。
ああ、大河内一郎か。
そうなんですよ。ああ、これきっと淡い物語になるやろうなと思いながら
いやでもグレンダイザーって僕よう話覚えてないけど、歌であの主人公なんかデューク・フリーとかが言うて、その言うたら騎手リリュータン。
そうそうそう、そうなんですよ。
でしょ、
うん、
であんなもんで、それでガンダムシードと監督がやるわけでしょ確か。
あ、シードの人な。
でキャラクターデザインがあのね、エヴァンゲリオンの。
うん。いや、そんなんでも、あれじゃないですか。なんか宝塚みたいな、あの、ガンダムシードと同じノリでこう。
いや、せっかく騎手リュウリダン見るんだったら、あの、ね、セイントセイヤとか、もともとのグレンダイザーデザインした、あの人のが見たいですよ、僕は。
うん。それはもう、あの、シゲアンさんが、アラブの石油王になっていただくかな
キャストして
のかなって。だってあれリアルアラブの石油王が世界戦略で彼出してるんやから確かね。
あ、そうな
ん、ね、すごいですよね。
そんなあれだからフランスとかでもやって人気あったやつやから、そうそう、ね、そっちで放映するのが前提で作ってるみたいやからな。
うんうんうん。なんでそんなになんか海外受けてんじゃろうって思ってたら、もうね、そんなことになってて、
うん、
まあまあそんな、
それももう見んかったらええんちゃいます
そうね。
いやいや、ムテキングのリメイクも見ちゃいましたしね、
うん、あーあーあったあった。あれも俺1話だけ高橋涼介やしと思って見たけど覚えてない。
高橋涼介
頑張って最後まで見ましたよ。高橋涼介やったから
いや、だからそこ頑張らんでええんですっていやなんでそこでいつも頑張っちゃうんかない
や、高橋涼介ももうどれだけ作品作れるか。
ああ、
まあそれを
見届けたげないと
ね。まあそんなん全然知らんかったけど、そうですか。じゃあまあグレンダイザーはじゃあ資源見てまた感想を言ってください。
はい、ついでにファブルも見ると思います。高橋涼介なんで。
あ、そうなん。
ザ・ファブルってアニメなんですか。
アニメになるんですよ。
へ
え。で高橋涼介
監督は高橋涼介なんですよ。
へえ。
見ざるを得ないじゃないですか
それでもあれよね、合いそうやね。
どうなんでしょうね。
なんか。
でも、どうやろな。高橋良介さんってでも、自伝的な本でね、あのアニメ監督でいいのかなっていう本があったけど。
読みましたよ。うん、
ねやっぱり、その、周りのスタッフ時代って言ったらなんやけど、やっぱり彼は監督やなって思うから、
どういう座組、
うん、だからどういう座組になってるかがやっぱりまあ大事かな。
そのなんていうのか、役職としての監督やっていうことやね。そのあのアーティストじゃないってことやな。
座組がどうなってるかが割と大きいかも分からへんな。
うん、なんかね、高橋良介って、雑な感じで作ってくれた方が、むしろ僕は、なんか面白いなって思うねんけど、今そういう雑な作り方とか許してくれへんやんか。その現場サイドも、視聴者サイドもね。っていう部分で、結構なんか厳しいところに立たされてるんかもしれへんな、なんて勝手に思ったりとかしますけどね。
余白を楽しめる監督ですよね。
そうそうそう、そういうこう雑にぶん投げたりとかした感じの方がおもろなるっていうね。
うん、
うん、まあまあその辺はどうなるんか、まあまたね、それらが始まって資源見て、またほんなら感想を語ってもらいましょうか。
またね、ぼやいてるかもしれません。
はい、どうですか、もうぼちぼち締めてもいいですか。
あ、もうどんどん締めてください。
どんどん締めますよ。どんどん、じゃあ
もうはい、どんどん締めちゃおうね。
締めちゃうおじさんでいきますよ。
おじさんの戸締まり、
はい。はい、というわけで、今回お届けしたのは私トミーと
しげやんと
けっちゃんでした。
ありがとうございました。
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 よしなしごとラジオではお便りを募集しております。メールアドレスは4474510@gmail.com、数字で4474510@gmail.com まで。質問、ネタ、ご意見、何でも構わないので、どしどしお寄せください。
お寄せください。
というわけで、よしなしごとラジオ、今回はこれまで。続きは次回の講釈で。
よろしく。